おはようございます。主の皆をおはようございます。主の皆を心から賛美いたします。今朝も共に主に招かれたことを感謝し、祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣また前後ろの方と祝福しますと心から愛を込めてご挨拶したいと思います。祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。ハレルヤ、感謝します、祝福します。お祈りします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心からあがめ賛美し感謝を捧げます。5月に入りました。私たち一人一人を変わらないご愛を持って、それぞれの生活の場から私たち一人一人をこの身体なる神殿へとお招きくださり、今十字架のもとで血潮に預かり罪許されて、素晴らしい救いの恵みに入れられ、天国の約束希望に預かりながら、また聖霊様あなたのご支配の中でこのようにして共に礼拝を捧げることができます幸いを心から心から感謝いたします。この場所に集まった者、またライブ配信を通して心一つに礼拝を捧げるお一人お一人、あなたが今日豊かな祝福を持ってお導きくださり、御言葉の力を持って立ち上がらせてくださり、信仰を与えてくださり、それぞれの場にあって主を求めることを決意する礼拝となりますように、主を私たちをどうぞ導いてください。聖霊様歓迎いたします。聖霊様、心からこの場所に、また私自身のうちに歓迎いたします。どうぞお働きください。自由自在に働いてくださり、今日この玉川教会の礼拝を豊かな聖霊の恵みで満たし祝福してくださいますようにお願いいたします。あなたの御旨がなされる礼拝となりますように、世界宣教リバイバルが大きく前進し、その恵みに預かっていく礼拝、またその恵みに預かって出ていく礼拝となりますように、どうぞ祝福してください。インドネシアの地にある野口宣教師ご家族の上にも、また霊宣教師の上にも、また宣教地にいらっしゃる先生方の上にも、礼拝もままならない、捧げることもままならない兄弟姉妹たちの上にも、主が共にいてくださり、すべての攻撃からお守りくださり、この時安息を覚えることができますように祝福し導いてください。格別に今日も病の中におる子どもたちから大人たちまで、どうぞ主が覚えてくださり、この礼拝を通して御言葉を通して主を生けるあなたのお言葉によってお癒しくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝します。イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。たびたびご紹介させていただいておりますけれども、このオズワルド・チェンバーズというですね、この方の限りなき種の栄光、この方は43歳、私と同じ年で殉教されました方でありましたけれども、この方のディボーションの一節一箇所を皆様に分かち合わせていただきたいと思います。耐え忍ぶ信仰、あなたは忍耐についての私の言葉を守った、というこの黙示録の3章10節からの解き明かしです。忍耐とは単なる我慢のことではない。神の御手の中にある一人の生徒の人生は、いてですね、弓を射る人のことですけれども、このいての弓を射る者の手にある弓と矢のようなものである。神は生徒には見えない目標に向かって的を定めておられる。そのため生徒を引き絞り、ぐっとですね、矢を射るわけですから、引くわけですから、生徒を引き絞り緊張をもたらす。その結果、生徒は時折、私にはもう耐えられない、そのようにこぼす。ところが神はそれに少しも構うことなく、目標が照準、的に入るまでなお弓を引き絞り、絶好の時を待ってあなたという矢を放たれるのである。神の御手にそれゆえ自分自身を任せよ。あなたは今忍耐が必要とされてはいないだろうか。信仰の忍耐を働かせて、イエス・キリストとの親密な関係をしっかり保て、 信仰とは哀れな干渉に浸ることではない、神が聖なる愛のお方であるという事実に立脚すること、立つこと、そして力強く揺るがない確信のこと、これを信仰と言います。しかし信仰とは無鉄砲なほどに神を信頼して神に身を預けることなのであります。このように信仰と忍耐、耐え忍ぶということを、神の時を待つということを、このディボーションを通して私は大きな励ましをいただきました。ごめんなさい、ちょっともう少し続きがありました。神は私たちを救うためにイエス・キリストに全てをかけてくださった。今度は私たちが神を信頼して全てを神にかけてみなさい。そのように神は願っておられます。このような信仰がまだ働いていない領域が私たちの中にいくつも残っている。神の命にまだ触れていないで、触れていただいていない部分がまだ私たちのうちに残っている。イエス・キリストのご生涯にそのような部分は一つもなかった。私たちの人生にもそのような部分が一つもあってはならない。永遠の命とはあなたを知ることです。ヨハネの手紙、ヨハネによる福音書17章3節。永遠の命とは直面すべきことに対して、私たちが今直面すべきことに対してたじろぐことなく直面することができる命である。もし私たちがこの見方、直面することができる永遠の命に立っているという、ここに立つならば、人生は一つの壮大な物語となり、目を見張るような出来事を常に見る栄光の機会を得ることになる。神は何とかしてこの力の中心に私たちを至らせるために、私たちを訓練しておられるのである。アーメン。イエス様が使徒言行録、今日の聖書箇所の中で復活されて、そして、聖書によるならば500人以上の人々にご自身を表されました。そして神の国を語られ、そして、彼らと共に食事をしましたときに、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。私は父親に似て、大変せっかちな人間でありまして、待つことが大変苦痛、好きじゃない、忍耐強くない。ですからたびたび箱根駅伝の話をしますけど、全然出たくはない。マラソンは大変不得意、短距離でパッと終わらせる方が自分のタイプに合っている、そういうものですから、家の中ではお茶碗を割ったりですね、それから物をひっくり返したり、とんでもないところから物が出てきたり、引き出しからリモコンが出てきたりですね、なんでこんなところに、もう慌ただしく、もういろんなものを持ちながら、いろんなことを効率を考えながらやっていますので、まあ、そういうことになるわけですね。そういう中で、本当に最近もちょっとですね、車のことで大変種の守りがなければ、本当に危険だったなということがありまして、自分自身のせっかち、そして常に、なんて言うんでしょうか、効率を考えて動こうとする、出来もしないのに、そういうことをいつも考えて動こうとする、もう主の守りがなければ、本当に生きていくことのできないものであるということを改めて、痛感して、大変危険な人間だなということを最近も思わされました。お腹が空いた時にはもうますますそれが明らかになってですね、イライラして、そして、もう早く早く早くという思いが焦ってしまう、そういうものですから、そういう中でご飯が目の前に出されますと、もう急いで、食べるわけですね。そうすると主人に、落ち着きなさい、ゆっくり食べなさい、そんなにせっかちにならなくても食べ物はなくならないからというふうに、 普通逆ですよね。ご主人に言うんだと思うんですけど、私はむしろゆっくり食べなさいということを、まあ、言われる、そういうものです。ここにもせっかちの方々いらっしゃるかもしれませんけれども、せっかちの方々が暗唱するべく聖書箇所がありますから、ご一緒に開いてみたいと思います。イザヤ書の30章、イザヤ書の30章の15節16節、ちょっと暑いので脱がせていただきます。旧約聖書1108ページです。イザヤ書30章15節16節、イザヤ書30章15節16節、1108ページです。ご一緒に、せっかちな人もそうでない人も御言葉ですから、ご一緒に読みましょう。イザヤ書の30章15節16節3、はい。誠にイスラエルの聖なる方、我が主なる神はこう言われた。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる。安らかに信頼していることにこそ力がある。と、しかしお前たちはそれを望まなかった。お前たちは言った。そうしてはいられない。馬に乗って逃げようと。それゆえお前たちは逃げなければならない。また速い馬に乗ろうと言ったゆえに、あなたたちを追う者は速いであろう。アーメン。厳しいお言葉ですね。静かにして黙って信頼していれば、そこに主の力、主がお働きくださるけども、それを望まなかった、望まなかったがゆえに、急いで逃げようとか言ったゆえにですね、逃げなければならない状況に追い込まれていく。主に信頼して静かに時を待っていれば、主が必ず働いてくださる。これは一つのせっかちに戒める御言葉であります。もう一箇所、旧約聖書、同じく旧約聖書、ハバクク書の2章3節です。1465ページ、1465ページ、1465ページ2章の3節、1465ページ、1465ページ、ハバクク書2章の、3節4節を読みましょう。下の段です。ハバクク書2章1465ページ、3節4節3、はい。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、高慢な者を。彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。アーメン。この箇所にもまた、たとえ遅くなっても待っていなさい、遅くなってもって言うんですから、遅くなるんでしょう。私たちが思っている時間とは神様のタイムスケジュールは違いますから。けれども遅くなっても待っているならば必ず来ます。必ず成就していきます。今日イエス様はペンテコステを前にして、聖霊降臨の約束の御言葉として、使徒言行録の一章、先ほど読みました、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待っていなさい、待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。50日の期間というものを得て、あの使徒言行録2章のペンテコステ聖霊降臨がなされました。私たち人間的に考えるならば、別に50日待たなくてもよかったんじゃないの？別にイエス様が昇天する前に火を下してくださって、あるいは数日にでうちに火を下してくださったら、もっと人が集まっていたかもしれない。まあ、わかりませんけれども、ただ人間の考えでありますけれども、しかしイエス様はそうされず、主の御心はエルサレムで約束を待っていなさい。必ず成就するその約束を忍耐して待っていなさい。食事を待つこと、あるいはスーパーや銀行で順番を待つことは 大したことではありませんけれども、聖霊のバプテスマを待つということは大したことであります。神様の約束の実現を待つということは私たちにとって大したことであります。それゆえに私たちはあの問題この問題早く解決すればいいのに、早く愛する家族を救ってくだされればいいのに、早く教会にリバイバルを起こして病の癒しを起こしてくださればいいのに、100名礼拝の成就、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、10組の宣教師派遣なんということは主なら簡単にできるはずでありますのに、主は忍耐し待ち続けること、主に期待し続けること、そのことを私たちにある意味では強制されます、強要されます。聖霊が地の果てまでも私たちを主の証人とする力なのであれば、早くその力に私たちを燃え上がらせてくださればいいじゃないか。もっともっと私たちを聖霊の火に燃やしていただいて、旧霊の情熱に燃やしていただいて、主のために出かけていく、捧げていく、そのようなものに早く変えてくださればいいじゃないか。今日ですね、ある姉妹からこの生姜のパウダーをいただきました。で、それはですね、私が大変冷え性なんです。ですから未だに湯たんぽを使っているというですね。もうさすがにこの数日は使ってませんけれども、でも湯たんぽを使っていると言って、そしたら先ほど姉妹が、外側からじゃなくて、内側から温めてくださいということで、この生姜パウダー、高級そうな生姜パウダーをいただきましたので、一生懸命飲みたいと思いますけれども、聖霊の火によって、私たちの内側が燃やされて、使徒言行録のこの1章8節をご一緒に読みましょう。使徒言行録1章8節によるならば、この聖霊の火というのは、1章8節、使徒言行録1章の8節、3、はい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。このようにして聖霊の火は私たちの内のなる霊を燃やしてくださって、また内なる霊に働いているすべての肉の力を滅ぼし焼き尽くしてくださって、主のために邁進していく、そして主の証人としてイエス様をどこまでも述べ伝えていく力である。これを早く主を私に授けてくだされば、早くそのように主の御国が前進するのではないでしょうか。けれどもイエス様がおっしゃった今日の御言葉は、エルサレムを離れずに前に私から聞いた父の約束されたものを待っていなさい。パウロという人はローマの信徒への手紙の11章の33節の中で、ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くすことができるだろうか、そのように言いました。私たちは信仰を持って祈りのうちに歩んでおりますけれども、どうして、なんで、どうしてこういうことが、どうしてこんなに時間がかかるのか、なぜこういうことが私の家族に、子供たちに起こるのか、教会に起こるのか、そのような現実の中に私たち一人一人今戦いの中に置かれていることを覚えます。しかし私たちは誰も神の定めを極め尽くすことができない、神様の計り知れないご計画、救いの道をすべて理解することなどできません。私たちは今語られている御言葉に応答していく。これが信仰であります。その結果、主は必ず約束を成就してくださると、聖霊を注いでくださると、そのように御言葉を私たちに約束してくださっているのであります。なぜ私たちが待たなければならないのか、 それは待つことによって信仰は成長していくからです。待つことを通して私たちと神様との関係はより深く、根強く、さらなる試練が起こっても離されることがないほどに、私たちの信仰というものは神様に固く固着されていくからであります。イエス様が今日聖霊を待ち望むために、あるいは今私たちの戦いの中にあって約束し、今私たちにご命令している言葉はエルサレムを離れずにということであります。御言葉は大変具体的に、イエス様は今日どこでもいいよというふうにはおっしゃらなかった。どこかで、どこかの場所で祈っていればいいんじゃない、そのようにはイエス様はおっしゃられず、エルサレム、この場所を限定されて、この時人々にご命令をされました。エルサレム、これを場所というふうに見るならば教会のことであります。主がおられる教会から離れずに、教会から離れての信仰生活はありません。礼拝を離れて、祈り会を離れて、あらゆる教会の命の営みに加わって、私たちは初めて霊的に命を組み上げて生きることができます。多くの人たちがしかし教会から離れているのも現実であります。多くの日本の教会だけではない、コロナになってから世界中の教会からもっと利便性を求めて教会に集まるということをしなくなってしまった。もはや信仰を失ってしまった。集まるというところに働く聖霊の力を失ってしまった。しかしもう一度私たちはこの箇所を読むならば、イエス様はエルサレムなる教会から離れないで信仰生活を生きていくように、そのようにイエス様は私たちに語っておられます。語っておられるというよりも、離れるなというご命令であります。利便性から考えれば、一人で聖書を読むことも、一人で礼拝を捧げることも、一人で祈ることも、賛美をすることも、お家でできるでしょう。お家じゃなくても別のところでできるでしょう。玉川に行っても一人で、もう大きな声を出して賛美することもできるでしょう。けれども、聖書は、二人三人我が名によって集まるところに私が共にいます。そのように主が語られました通り、主は教会を祝福してくださるお方です。教会を愛し、ご自分の血を持って教会を買い取り、その教会で命を営むように、私たちを今日もこの場所に主がお招きくださったことを心から信じます。今日この教会で捧げられる祈り、あるいはライブ配信を通して共につながるこの命に、私たちは生き返っていく素晴らしいこの恵みの世界に預かっていることを心から信じて感謝いたします。そしてこのエルサレムから離れずに、もう一つ御言葉から離れないということです。先ほどから何度もこの4節を読んでおりますけれども、イエス様は父の約束されたものを待っていなさい、聖書の通して私たちに語られている神様の御言葉に固着して、御言葉から離れないで、この言語の言葉は離れさせられないようにという言葉ですから、離れさす力がいくらでも私たちには働いているということです。私たちが無意識の中でも教会から離れさせようとする力、信仰から離れようとする力、御言葉から離れようとする力、礼拝から祈りから離れようとする力、無意識の中にあってもサタンは私たちを様々な誘惑を持ってエルサレムから離れることを願っております。全力で悪魔の力、暗闇の力はクリスチャンたちが教会から離れること、信仰から離れること、 愛を選ばずに憎しみを選び取っていくこと、分裂を起こしていくことを喜んでおります。そのような離れさせる力、神様の恵みから引き離そうとする力がいつも働いている、その現実の中で主は離れないように、そのような力は実際に働いているけれども、離れてはいけない。御言葉に固く立ち、神様の約束に固着して待っているように、そのようにイエス様は今日私たちを励ましてくださっています。先ほどの御言葉の通り、ハバクク書の2章の御言葉に記されておりました通り、必ず時が来ればやってきます。遅れることはありません。神の御旨は必ず実現していきます。しかし私たちにその計画、その時は計算することができないから、その時を忍耐し、御言葉に立って待ち続けていく、それが信仰であります。もうあるものを待つ必要はない、見えているものを希望する必要もない。しかしパウロが言いました、見えないものに望みを置いていく。見えないものとは何でしょうか？御言葉であります。今実態は目には見えていない、実現はしていないけれども、御言葉が約束してくださっている。これは決して災いの計画ではない、将来に希望を与える計画です。その約束を握って待ち望んでいく、そこに聖霊の豊かな油注ぎが注がれていきます。信仰が与えられていきます。そしてもう一つ、祈りに固着する。今日使徒言行録のこの箇所をいただいて、またこの約束を握って一章十四節を見ますと、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。心を合わせて、十四節で、使徒言行録一章の十四節、彼らは皆、つまりこの人たちは父の約束されたものを待っていなさい。ヨハネが水でバプテスマを授けたように、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるからです。この約束を聞きました。エルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で地の果てに至るまで聖霊の火を受けて、力を受けてイエス様を述べ伝えていく素晴らしい証人に変えられていきます。この御言葉が語られて、この約束を握って、この人々は、120名の人たちは心を合わせて熱心に祈っていました。なぜこれらがエルサレムでなければならなかったんでしょうか？イエス様はガリラヤでとはおっしゃらなかった。エルサレムで、エルサレムで約束を待ち望み、エルサレムで主を求めて生きなさい、主を求め祈りなさい、固着して生きなさいと、そのように約束されました。エルサレムとはいつもお話しますけれども、弟子たちにとって外的にも外側においても内的にも戦いの多い場所でありました。外側という意味においては、イエス・キリストがこの人たちの、この120名の者たちの師である、指導者である人が十字架につけられました。そして殺されましたから、そのうち今度は自分たち、その指導者についていっている者たちを今度迫害していくでしょう。そのように剣が自分たちの生活にも向いている、そういう危機迫った状況、それがエルサレムでありました。ですから弟子たちは家の戸を固く閉めていた、そういう現実の中に弟子たちは置かれておりました。これがエルサレムでした。そしてもう一つは、何よりも弟子たちが命がけでイエス様はあなたに従っていきます、ペテロにおいては、他の人たちがどうであっても私だけは大丈夫です、私だけは最後までイエス様にお従いしていきます、たとえ死ぬことになっても、そのように言いましたけれども、その十字架を追い切ることができなかった。ペテロだけではない、みんなきれいに逃げていきました。
イエス様とは関係ないと言って、私とは関係ない人だと言って皆逃げていきました。つまりエルサレムという場所はイエス様の十字架が建てられ、そこで無残にも自分の信仰、自分の頑張りというもの、自分の、誓いというものがいかに力ないものであるか、自分は大丈夫です、他の人は多分つまずくでしょう、でも自分は最後まで主に従っていきます、そんな自分というものがどんなに虚しいものか、そのことを弟子たちは痛いほど知る場所、霊的において失敗した場所、信仰において失敗し敗北した場所、自分の罪、自分の愚かさが嫌というほど教えられる場所、それがエルサレムでありました。それゆえ弟子たちにとってはエルサレムよりも地元にいる方がいい、ガリラヤにいて穏やかな風の流れるところで穏やかに過ごす方が人間的には楽な場所でした。問題のない場所、そんなに頑張らなくてもいい場所、戦いのない場所。けれどもイエス様はそのガリラヤではなく、エルサレムから始まってエルサレムで、エルサレムを離れずに御言葉に固着し、そして熱心に聖霊を求めるように、そのようにご命令なさったのであります。今日講読箇所を歴代志下の20章1節からのところをご一緒に先ほど読んでいただきました。旧約聖書の695ページです。歴代志下20章の1節からのところです。ヨシャファト王様の記事をご一緒に読みました。ここは旧約のペンテコステというふうに言われているこの箇所でありますけれども、この時何がヨシャファト王様あるいはユダヤの民に起こったのかというならば、ヨシャファト王様というのはとても信仰的な王様でありました。神を恐れる王様でありましたけれども、大事な戦いの時にあってちょっと人間的な知恵を働かせまして、政治的に力を持っている人、神様ではなくこの世で権力を持っている人、その人と関係を結んでしまいました。アハブという人ですね、18章の1節で、ヨシャファトは大いなる富と栄光に恵まれるとともにアハブとも姻戚関係を結んだ、政治的な策略を持ってアハブにつながっていれば戦いは守られていくだろう、自分たちは守られていくだろう。この時に書かれていますね、富と栄光に恵まれるとともに、この人は必死でいつも死を求めている王様でありましたけれども、ちょっと気を緩めたら、ちょっと戦いが緩んできたからすぐに人間的な知恵を働かせてアハブとつながってしまった。しかしこれが主においては喜ばしくなかった。19章、歴代志下の19章の2節で先見者がこのようにヨシャファトに言います。悪人を助け主を憎む者の友になるとは何事ですか。そのため主の怒りがあなたに下ります。悪人を助け主を憎む者の友か、アハブのことですけれども、友になるとは何事でしょうか。そのために主の怒りがあなたに下ります。今日20章の1節からのところを読みました。モアム人とアンモン人がこの連合軍になってですね、連なってヨシャファとそしてユダをこのようにして、迫ってきた。大軍がですね押し寄せてきた、そして滅ぼそうとしてきた。このような出来事が起こったのは、今読みましたヨシャファとが神様の喜ばれない道、主を頼りにするのではなく人を頼りにした、神の力を頼るのではなく人間の力を頼った、そのことを主が喜ばれずに、それゆえに一つの裁きとしてヨシャファトの信仰の目を覚まさせるために 神様はこの連合軍が攻め上ってくることを許されました。しかし今日私たちはこの20章からヨシャファトの信仰に教えられることは2つ。今日この状況の中にあってヨシャファトが今言いました通り、自分自身の罪の結果、失敗の結果として、このような連合軍が、また自分の民がですね、ユダヤの民が敵に攻撃されるという、こういうことに陥ってしまった、そういう状況の中で、このヨシャファトの凄さは、一番自分が貧しいところ、一番自分自身がある意味では失敗したのですから、そのことにおいて求めにくいところ、主の前に立つよりも人間的にはちょっともう隠れてですね、もう自分の罪の結果はもうよくわかってる信仰的な人ですから、あ、自分が失敗したんだなということはよくわかっているけれども、ここで主から離れてしまったら、神様の御旨は成就していかないんです。神様はこの出来事も許されました。確かに失敗から起こったことでも、これは神様の先ほど言いました極め尽くすことのできない大きなご計画の中にあって、主がこのこと、この敵国がヨシャファトに攻めてくることを許されたんです。そしてそのような中でヨシャファトがすごかったことは、その現実のまま、自分が罪を犯した、失敗を犯した、その現実のただ中で何をしたか、主を求めることを決意したんです。その失敗してしまったから主から逃げることを決意したのではなく、もう信仰をやめてしまおう、教会から離れてしまおう、そのことを決意、選び取ったのではなく、この時の選び取りはヨシャファトにあります。求めるも求めないもヨシャファトに決定権は委ねられています。しかしヨシャファトはこの厳しい状況の中で、一番自分にとっては祈りにくい、あるいは民に一緒に祈りましょうと祈りにくいですよね。だって自分の失敗でこういうことが起こったんですもの。でもそういうことをすべて、その現実を主に委ねる、これが明け渡すということです。自分の失敗も自分の今ある問題も何か取り繕うことをせず、隠すことをせず、そうです、失敗しました、そうです、私の罪が原因だったんです、あるいはこの問題が今自分に押し寄せてきて自分は倒されそうなんです、そうなんです、自分にはもう何もないんです、それを取り繕うことなく、ヨシャファトは主を求めることを決意したんです。そして主は、ごめんなさい、ヨシャファトは12節でこのように言います。私たちには攻めてくるこの大軍を迎え撃つ力はありません。この問題に私は勝利する力を持っていません。知恵もありません。何と言ったか、ヨシャファトが、何をなすべきか分からず、ただあなたを仰ぐことしかできないんです。しかし皆さん、これが信仰ですよ。これが信仰の発揮するところですよ。失敗した現実、滅んでいく現実、崩れている現実、どうにもならない現実で、それを取り繕うことなく、そのすべてを主に委ねて助けてください。それが明け渡すということです。神様の前で真実であるということは偽らないということです。自分の罪も自分の不信仰も不従順も主はすべて知っておられます。しかしそれを偽ることなく、信仰において問題なのは、私たちが失敗することではありません。罪を犯すことでもありません。なぜならばイエス・キリストはもうその罪に勝利されたお方だからであります。私たちの信仰の歩みにおいて問題なのは、聖霊をいつまでも受けられずにいるのは、私たちが古い自我から離れないからです。古い自我を認めないからです。そして主を求めることをいつまでもどこまでも決意しないからです。これほどに聖書は、求めるならば主は与えてくださる。アメン。 エレミア書29章の御言葉においても、その時あなたが私のところに来て求めるなら、あなたは私を見出す、そのようにおっしゃっている、そのように約束の御言葉があるけれども、皆さん500人以上の人たちが復活の人と出会ったんですよ。同じ約束御言葉が語られたんですよ。けれどもどうしたわけでしょうか。この時ペンテコステの恵みに預かったのは120人だったんです。しかしこれが霊的な現実であるでしょう。信仰の世界の現実であるでしょう。つまり神様は全ての人に語られています。今日皆さんお一人お一人に御言葉を持ってご自身を表しておられます。私を求めるなら私は聞く、必ずあなたに語った約束は実現する、成就していく、何一つ虚しく地に落ちるものはない。熱心に求めることを決意せよ。それ以外のものを退けて主により頼むことを決意せよ。その時ヨシャファトは先ほどの御言葉お言葉の通り、あなたを仰うことしかできません。この御言葉ですよね。来週この私は癒しのメッセージをしようと思っております。なぜならば、今週の土曜日が記念すべき聖霊の恵み、教会に注がれた癒しの恵み、聖霊のバプテスマが教会に臨んだ、あの徹夜祈祷会が1年前ですね。あっという間ですね。5月13日だったから、これを記念して感謝して、そしてこのことをもう一度私たちを思い起こしながら共に聖霊の恵みに預かりたいと願い、メッセージを語らせていただきます。先日ある姉妹から、先生語らずにはいられないでしょうとですね。そうなんですよね。でも毎週語るわけに、毎週同じメッセージも何でしょうと言ってですね、まあ、その姉妹と話、そうよねと言って、でも今度は語りますねという約束をしましたけれども、そのようにして、そのような現実はまさに何をなすべきか分かりません。主よ、この病の中で約束はある、使命はあるけれども、体が全く動かない、痛い、だるい、動けない、動きたくても動けない、主よどうすればいいか分かりません。何をなすべきか分かりません。今の私は何をなすべきか分からないんです。この敵が押し寄せてくる、この敵に戦う力は私にはありません。もうありません。もうありません。何度この言葉を持って涙を流したかわかりません。しかし私たちの現実はまさにその現実であります。あなたを会うことしかできない。しかし信仰はそこから始まります。主の恵みはそこから皆さんに流れていきます。そのように祈ったヨシャファトを率いるユダの民に、どのような主のお言葉、そして主の霊が臨んだでしょうか。14節、その回収の中でアサフの子孫のレビ人ヤハジエルに主の霊が臨んだ。主はあなたたちにこう言われる。15節、この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな。これはあなたたちの戦いではなく、神の戦いであります。アーメン。恐れるな、おじけるな。これはあなた方の戦いではない、神の戦いです。アーメン。なんと安息に預かるお言葉でしょうか。あなたが戦うんじゃない。神が戦ってくださるんです。あなたが戦っても敗北します。しかし神があなたを通して戦ってくださるんです。それが祈りであります。私たちのこの器を通して祈らしめて、主が栄光を表してくださる。おじけるな、この大軍を前にしても、おじける、恐れるな、おじけるな。これはあなたたちの戦いではなく、神の戦いである。17節、その時あなたたちが戦う必要はない。固く立って主があなたたちを救うのを見よ。ユダとエルサレムの人々よ、恐れるな、おじけるな。明日敵に向かって出て行け、主が共にいる。アーメン。皆さんの戦いには主が共におられます。主が先立って戦ってくださる戦いこそが信仰の戦いであります。皆さんが努力して頑張るのが信仰の戦いではありません。しかし主は、求めることを決意せよ、信仰を働かせなさい、 その時この祈りをして聖霊の恵みに人々が預かり、そしてヨシャファと率いる人々は何をしたでしょうか。主を礼拝しました。主を賛美しました。つまり霊的な戦いの中において祈り礼拝する力を得たんです。祈り賛美をする力を得たんです。そしてその戦いをして22節、彼らが喜びと賛美の歌を歌い始めると、主はユダに攻め込んできたアンモン人、モアブ人、セールの山の人々に伏兵を向けられたので彼らは敗れた。驚くべき神様の御手が働き、このユダそしてヨシャファト王様たちは見事に勝利していきました。二つ目、ヨシャファトは御言葉を握って祈りました。最後もう一度20章の9節です。ヨシャファトは20章の9節で、もし私たちが裁きとして剣、疫病、飢饉などの災いに襲われたなら、この神殿にこそ皆が留められているのですから、この神殿の前で御前に立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け救ってください。この御言葉を握ってヨシャファトは戦いに挑んでいきました。主を求めることを決意しました。この御言葉はどこの御言葉かというならば、旧約聖書542ページです。列王記上の8章の33節34節、542ページ、列王記上の8章の33節34節、列王記上の8章の33節34節をご一緒に読みましょう。ソロモンが神殿を建て上げました時に捧げられた奉献の祈りの中で祈り捧げられたこの祈りです。列王記上の8章33節34節をともに読みましょう。542ページ3、はい。あなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされた時、あなたに立ち返って皆を讃え、この神殿で祈り憐れみを乞うなら、あなたは天にいまして耳を傾け、あなたの民イスラエルの罪を許し、先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。アーメン。この御言葉を握ってヨシャファトはこの時主を求めることを決意し、断食をし祈りました。その時素晴らしい神様のご栄光が表されたのであります。私たちは今日これを通して、私たちが今置かれている現実はまさに敵が押し寄せてくる現実であります。病のこと、子供たちのこと、家庭のこと、あるいは私たちの不信仰のこと、不従順のこと、使命への戦い。しかし戦いが問題なのではありません。いつも言います、問題が問題なのではありません。問題なのは主を求めないことです。主を求めて断食を決意しないことです。主を求めて徹夜で祈ることを決意しないことです。その他のことに頼りながら一方で主を求める。これほどの戦いの中にあっても、私たちはどこまでもその中でさまよい続けていくのでしょうか。しかし聖書はそのように教えていません。イエス様はエルサレムを離れずに御言葉に固着して熱心に祈り求めよ、必ず聖霊のバプテスマを持って、聖霊の降臨を持って、素晴らしい神のご栄光が表される、必ずリバイバルは起こります、必ず皆さんの愛する者たちが救いに預かっていきます。しかしそれを私たちはたびたび戦いの中で取り落としそうになるんです。しかしもう一度私たちはこのペンテコステの時に、主がどのようなお方であり、主が何と約束しておられるのか、そして主が私たちにご自身を求めることを決意してほしい。ヨシャファと言いましたよ。主に信頼せよ、預言者に信頼せよ、 どうぞ講談で語られる牧師の御言葉を信頼してください。主が語られた御言葉として握ってください。そして応答してください。私はこの講談で語ります。そして祈ります。主が皆さんをして働いてくださって、皆さんがその真理をつかむことができるように。それ以上はできません。皆さんの戦いです。皆さんが聖霊の励ましに預かって、助けに預かって、御言葉この真理をつかんでいくこと、これがリバイバルです。そのために祈ります。祈りが足りなきことを本当に悔い改めつつ、もっともっと祈るものに変えられたいと願います。もっともっと主の御前に出て涙を流して祈る牧師に変えられたいと願います。それがリバイバルだからです。しかしもう一度昨年の祈りを通して起こった聖霊の恵みを思い起こさせていただきながら、再び皆さんと共に祈りに立ち上がりたいと、そのように願います。エルサレムを離れずに、前に父が約束されたものを待ちなさい。ご一緒に今日この信仰に預かって、新しい一週間それぞれの場所に使わされていきたいと願います。お祈りします。愛する天のお父様、皆を心からあがめます。主よ、あなたが生ける御言葉を私たちに今日お語りくださり、聖霊様、どうぞこの真理を受け取って、新しい一週間日々の糧として、何度となく主よ誘惑に遭う私たちですけれども、どうぞ主を求めることを決意させていただき、聖霊の恵みの中でどうぞ熱心に主を求めていくことができますように、日々の生活の中で何を主に明け渡し、またどのようにして主に祈り、教会に来ればいいのか教えてくださいますように、その知恵を与えてくださり、またそこに来る、教会に来て祈る、また兄弟姉妹と共に祈る、また礼拝を捧げる、その力を、恵みをどうか私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。求めるならば主は必ず答えてくださるお方でありますから、ありがとうございます。そのゆえに昨年の5月13日には素晴らしい癒しをこの教会にお与えくださいました。今も同じようにしてあなたが働いてくださり、求めるものに涙を流した祈りに、主が必ず御胸を、御言葉を成就してくださることを心から信じます。どうぞ体験させていただいた私たちが、いよいよこの恵みをつかんで祈りに立ち上がることができますように導いてください。今戦いの中にある兄弟姉妹たち、お父さんたち、お母さんたち、どうぞ子供たち、若者たち、一人一人に主が触れてくださり、今日の御言葉を私に語られた御言葉として真理を握って立ち上がることができますように、どうぞ主をお励ましください。足りない御言葉の取り次ぎでありました。どうぞ聖霊様が続けてお一人お一人にお働きくださり、語り続け励まし続けてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。心から感謝し、イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。